カエルの子はカエルを受け入れる株式会社などレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村明子です。カエルの子はカエルを受け入れるこの間前回ね最後の方にちょっとお父様の話が出て、であそれ次回詳しく聞かせてくださいって言いましたけど、それと関係してます？
そうですね、それと関係してます。
どんなんですか？
結構ね、自分の親父は破天荒でね、まあ飲む打つの買うの三拍子でね、もう昭和のもういわゆるボンボンっていうんですかね。もう絵に描いたような人でした本当に。
稲月さんから見て、どんな感じです、感情を持ってました？
いやー、もう大嫌いもいいところで。
あ、本当に？へえ、そうなんだ。
そう、本当もう若い時なんか特にね、もう自分はもうあんたみたいにならないみたいな。絶対にあんたみたいにならないっていう、その、なんていうかな、もうそれ一本ですよね。
じゃあよく喧嘩しましたか？
喧嘩もした、喧嘩する気にもならないっていうか。まあ子供の頃から結構ね、誰のおかげで小学校行けてると思ってるってやっぱ口癖だったし。
ああ、なるほど。はい、はい。
で、まあお母さんもね、3回変わっていて。で、育ての親にもやっぱりね、あんたさえいなかったらね、こんなに我慢することないんだっつって、あんたのために我慢してんだっつって、やっぱずーっと言われ続けたから。だから自分の価値観の中でも、その、なんていうのかな。結婚観としてね。よくほら、子供のために我慢してるって、ご夫婦いらっしゃるじゃないですか。
はい。
ちらほらね、聞くんですけど。
はい。
ま、僕のその、幼い時の考え方からすると、いやいやいや、はっきり言って、トゲトゲしたね。その、冷たい家庭に帰るぐらいだったら、家庭なんかなくたっていいっていう風に思うし、子供は家庭に育つしね。
まあ、そうですね。
で、まあ、結果論として、そのほら、まあ、人生にどんなことがあっても、やっぱり自分次第でね、変えていけるっていうのはわかるから。
それは間違いないですね。
そう。だから別にね、こうこうこうだったからこうなるっていう、方程式は成り立たないし、自分自身の捉え方で、いかようにも変わるんだとすれば、すべての人生はね、ギフトで贈り物なんであってね、
はい、
と思えばなおさらですけど、ご両親がやっぱりね、いちいち我慢することなんかなくて、痛い人といればいいですよね。っていうふうに、これはね、賛否両論もちろんあると思いますよ。あると思うんだけど、まあ、そういうものの考えでね、まあ、自分はこの人だと思うまでに3回目だ、自分も3回目だったりしてるわけですけど。
あ、ご結婚？
そうそう。
すいません。同じ道ですね。
ああ、そう。
同じ道ですね。
ああ、そうですね。なんてね、思っていたり。まあまあでも今の嫁さんともずっと長いんでね。
もう、十何年からでしたっけ？
あ、いやいや、元です。24年目になるのかな？ 23、4年いるんですけど。
あ、そうですか。じゃあもうずいぶん若い時にトントントンと。なるほど。
そう。
そうですか、そうですか。
10代からね、スタモダしてたんで。
やんちゃだったんですね。
なんですけどね。やっぱりその、なんかこの年で、親父はね、やっぱ27、8でこう、亡くなったわけですよ、自分がね。
あ、そんな若くして？
そう、非常に早かったんですけど、で、自分はもう金使い切ったらもう死ぬんだ、みたいなね。いや、そんな都合よく行くかと思ってたけど、本当に物の見事にそうなったからすごいなと思ってますけど。
なんと、そう、そうです。え、待って待って。そしたら、ね、月さんが何歳の時ですか？それは。
で、自分が27、8だから、親父が50。
そういうことか。
あ、そうそうそう、そう。
ね、月さんが27、8の時に、お父様が。
そうです、そうです。
ああ、ですね。
で、その時はまだまだね、ちょっと自分もトゲトゲしてて、まあ正直な話言うとね、まあ怒られるかもしれないけども、ざまあ見やがれぐらいの、気持ちでいたところも正直なところあって。親族からも怒られてね。 そんなこと言うもんじゃありませんみたいな、
ね。ああ、まあね、うん。
まあね、それはそうだと思いながらも、
うん。
なんか、やっぱね、若気の至りで、うん、思ってたんですけどね。で、死ぬとよくね、死ぬとわかるようなんですね。親のありがたみは死ぬとわかるなんてよく言われますけれども。
いや、本当にそうですね。
うん、うん、全然わかんなくてですね。何年も何年も。
ああ。
そうそう。だったんですがね。
うん。
やっぱ人生は長いね。うん、
おー、なんですかちょっとそこのところ、
ね。33の時に僕破産したんですよね。
はい。
うん、で、破産した時に、やっぱり、すごいね、それこそ今回の題名にある、そのカエルの子はカエルか、っていうふうにものすごい思ったんですよね。
うん、
っていうのは、まあ、そのギャンブルとね、事業とかの違いはあれどですよ。
はい。
あれど、やっぱりね、今の嫁さんにも、あんたとなんか結婚しなきゃよかったっつって、何してくれたみたいなこう話だったし、
うん。
まあ当然ね、僕も僕に任しとけって言っときながら破産してるわけですから、当然そう言われても無理ないんですけど、
うん。
うん。で、もう本当にあんたにはもう騙された、騙してないですよ。騙され、ただ結果としてね、やっぱりそういう結果に導、なってしまったっていうのは僕の責任だし、うん、その時にはもう本当にね、新潟の、僕新潟なんですけども、
はい、
新潟の親父の墓まで行ってね。
はい。
一晩中泣いてましたね。本当に逆に申し訳なくなってね。うん、親父に対して。
あ、それ、あれですね、その、お父様に対して、そんなに仲良くなかったんだけど、でもお父様に会いに行ったわけですよね、お墓に。
散々批判して偉そうなこと言っといて、
うんうん
うん、結局自分も女房子供泣かしてるっていう、
ね。ああ、
うん。何も変わらないっていう。
うん、
その事実ですよね。
あ、
はい、うん。だからもう、ほんとね、その帰りにはもう新幹線に飛び込んで、保険金かかってるしな、みたいな。うん。4000万かかってたんですけど、まあ保険金は1億入ってたしね。まあ6000万残ってればなんとかなるでしょ、みたいな。うん。もうそれしかもう自分のケツを拭くというか、責任を取る方法が思いつかないぐらいな感じだったですね。でも、まあ、やっぱり頑張っていくしかないっていうふうに、思えて、
はい。
で、頑張ってきたんですけどね。
うん、
最近まあ、最近というか、まあ、前々から、やっぱりその20代後半、まあ中ぐらいかと。20代半ばぐらいから30代前半、後半だね。30代後半ぐらいのこの世代。
はい。
に対してなんか前々からね、ものすごいこう執着があったんですよね。自分の中でね。この、
うんうん、
まあ一応ほら会社もやってるじゃないですか。
はい。はい、
一応ね。
うん。一応。
で、
立派にね。
で、うん。ずっとこう教えてくるにあたって、やっぱその世代の子がいると、やっぱすごいね、やっぱ身内のように思って、親身になりすぎるぐらいになりすぎちゃうようなところが前々からあってね。
身内ってことは息子みたいな？
そう、みたいな感覚で。
弟とか、
うんうん。そうそう、親族的な感覚で、よくね、周りからこう、バカじゃないのぐらいこう言われたりとかしてたんですけど。
あ、そんなにべったりこう、心通わせちゃうわけですね。
そう。
うん。
なんでなんだろうなーっていうのが自分の中でも分からなかったんですけれどもね、最近ようやく分かったんですよ、これがね。
うん、
な
ん、うん。何
これね、ちょうど自分がその0歳から12歳までのその生育環境がね、まあ人の一生にかなり左右する。まあ三つ子の魂100までと言いますけども、実際その後のね、
はい、
12歳、まあ中学上がるまでぐらいの、年齢が非常に人生に影響を及ぼすと言われておりますけど、
はい。
まあ、ちょうどその年代っていうか、いうのが、自分の親父が、うん、まあ、昭和23年生まれなんですね。で、僕が48年だから、まあ、25歳から、ちょうど37歳ぐらいの地点なんですよ。
はい、はい。
ああ、そうか、とかって思ったのが、ものすごいなんか腑に落ちてね。で、それによってその、なんていうのかな。あ、じゃあ無理もないな、みたいな、こう、許せる感覚だったりとか。 で、その世代の人に、こう、まあ、多く関わってきたことによって、
はい。
うん、あ、で、自分の親父の当時とね、まあ、自分もその世代は通ってきてるわけですけど、
はい。
いろいろ比べてね、
うん。
あ、なるほどなーみたいにこう思えることもたくさんあったりとか。
それはな、その年代にお父様と稲月さんの関係があったから、稲月さんも今27、8、30代前後みたいな方に思い入れが深くなるってことですか？
そうそうそうそう。
うん、どんな感じなんだろう？
で、それがどんな感じの、何に繋がっていくのって話なんだけど、これ、自分でようやく気がついたんですけども、長い時間を経て。もう死んじゃってんだけどね。
お父様。
親父、こうしたらよかったんだよっていう一つの解を、その代わりに見つけてあげたいみたいな。あ、まあもちろん、
誰に？
一つじゃないけどね。一つじゃないけど。
誰に見つけてあげるんですか？
親父に対してです。
あ、お父様に対して。
そうそうそう。
ああ、はいはいはい。はい。
みたいなことをずっと思ってきたんだなっていうことを、なんか最近すごくようやく気がついて。
ああ。
それが自分なりの親孝行の方法だったっていう。
ああ、つまりちょっと待ってくださいね。稲月さんから見てお父様って不器用な生き方してたなーっていうのがあって、で、まあ、早くにお亡くなりになったわけですよね。まあ、多分50代ぐらいかな。うん。で、今、稲月さんがその年代にだんだん近づいてこられてると思うんですよね。
そうそう。あ、そうですね。
うん。
亡くなったのは53ぐらいで、
そう
今
です
自分が
ね。
今年で51なんで。
うん。なので、言ってみれば生前のお父様の生き方を振り返ってみて、今その年代に自分がなってきたから、親父のあの不器用な生き方、不器用じゃなく、もっとこうすれば上手に生きられたのにっていうのを、稲月さんが探してる感じですか？
そう、自分も不器用だけどね。結局自分も不器用でなかなか紆余曲折してるんですけど。でもそうそう。代わりになんか自分がこう証明し、なんていうのかな。代わりに自分がこう成功してやるみたいな気持ちってすごく強かったんだなと思ったり、どうしてじゃあまあ、ギャンブルなんかもね、依存症だったと思いますけど、そのギャンブル依存症になぜなんのかっていうところなんかも、とか、プライドを捨ててね。新しいことに取り組めなかったりとか。まあ、有名大学で、だったですけど、それをね、こう、傘に、着ちゃったけど、そうじゃなくて、何を大事にするようだったのかみたいなことを、こう、いろいろとこう、紐解いて、言ってる人生だったな、なんて思って、まあ、終わってないけどね。終わってないけど、なんか改めてね、そんな風に感じてたら、すごくね、多くのことがこう許せるというのか、まあ、愛情に変わってきたところがあって、うまく言えないけど、この放送を聞いてる方もね、すごくこう、親子の仲悪い方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。
いらっしゃると思います。
ね。なんだけど、まあ、その一つのポイントとしてね、その時の父ちゃん母ちゃんはまだ若かったんだっていうね。
そうですね。
そうそう。子供からするといつまでもね、やっぱりもう立派なお父さんであってほしい、立派なお母さんであってほしいみたいな、こういう人であってほしいみたいなことからと比べて、理想像と比べてどうしてあなたってそうなの？みたいなことから、結構親子喧嘩って始まると思うんだけど、多いと思うんだけどね。でもそれって、あくまで自分自身がね、勝手に期待をしてるだけであって、お父さんお母さんに。別にお父さんお母さんは別々の人生があってね。で、しかも、その時のその自分の幼少の記憶って、当時ね、親は若かったわけだから。
そうなんですよね。
そう、しょうがないよねっていうか。
なんか自分が子供の時の親って30代とか40代だったりで、私たちよりも年下じゃないですか、30代と
そう
か。
そうそうそう、そうなんです、そうなんです、そうなんです。
ね。
若かったら何でも許されるってもんではないけど、決してね。 全てが良かったわけではないかもしれないけど、ただ、そう思うことで、大半のことって、うん、まあ、しょうがないね、じゃあ、つって、そんなに若いんだったらって。これ、子供だったら言うじゃないですか。
うん。
うん。自分の子供もね、やっぱもう20代、30代になってきて、
はい。
うん。見てると、まあ、まだ若いからね、とか、しょうがないよね、なんて言って、思えることも、うん、自分の親だと許せなかったりするわけですよね。
ああ、まあまあね、そうですね。
そうそうそうそう。
うん。
だその辺がね、なんか変なね、まあ、期待から来る、こう、なんていうのかな、頭来るというか、まあ、変な感情になってしまったり、ネガティブなね、思いになってしまったりするんだけれども、
うん。
うん。フラットに考えるとね、あ、そんなことないな、なんていうふうに、たくさん思えるようになってきて、
うん。
うん。そうすると、それはそれでね、まあ、なんか、こう、愛おしく感じられるようになってきたりとか、うん。またその法事もね、最近行ってきたんですけど、その法事の場でなんかも、やっぱりご親族なんかもいらっしゃるじゃないですか。
うん。
うん、そのご親族のお話とかいろいろ昔話とか伺ってるとね、
うん、
なおさらですよね。だからこう、時代っていうのは、うん、だその、なんだろうな、この、自分がこう、いつまでもこの子供としてのこの、一方向の感覚だけじゃなくて、
はい。
うん、多面的に考えられるようになってくると、なんかいろんなものが見えてくるものが変わってくるな、感じてくることも変わってくるな、なんていうことをね。
うん。
うん。すごく改めてね、最近なんか、感じるんですよね。
なんか、わかります。子供の時って子供の目線しかなかったけど、だんだん年重ねてくると、もちろん大人の目線も出てくるし、まだでも子供の目線も、自分の親を見てるとね、
うん、
なのも思ってるし、なんか、ビジネスマンとしての、ビジネスパーソンとしての、
そうそうそう、そう。
いろんな視点が、なんかありますよね。
そうですね。
うん。
うん。だまあそういう意味でね、そのカエルの子はカエルっていうのをまあ受け入れることからスタートするのかな、なんつって、
うん。
改めてね、感じた今回の回でございましたね。
そうですよ。だってもう、うん、なんだかんだ言って、同じ道をね、まあ全部同じ道じゃないかもしれないけど、
うん、
同じ道は通って、ってるのが親子だなって思います。
そうね。
うん。
で、まあそこももちろんね、いろいろと変えてはいるし、継いじゃいけないものもたくさんあるからね。
うん。
うん、そこはもちろんね、悪い、こう、なんていうかな、価値観とかはもう自分の代で断ち切ってるつもりですけどね。
うん。
うん、
はい。
うん、ということでございました。
はい。生い立ちを振り返った今回の回でございました。はい、ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。